向井派国分寺生活者ネットワーク高瀬香織。公領自粛の呼びかけを。公害対策を。柔軟剤等の香りに含まれる化学物質が原因で頭痛や吐き気等に苦しむ訴えが増えている。日本医師会からも公領製品が健康被害を起こす可能性があるとの発信がある。情報収集し市民への啓発を。答え、体調不良等を引き起こしている事例もあると聞いている。化学物質過敏症の観点から司法やホームページでの周知を検討したい。問い、対策について市の方針を持つべき。答え、環境基本計画実施計画に位置づけるなど各部と連携調整を図っていきたい。市の方針である石鹸使用の推進を。グリーン購入ガイドラインに石鹸の使用が明記されているが、石鹸と同じ天然油脂を原料としながらも化学物質を添加した合成洗剤がある。誰もが安全性の高い石鹸を選択できるよう分かりやすい情報を加筆することを提案。答え、関係する情報を整理し対応を検討する。福祉・介護の人材確保について。問い、事業者から相談等あるか。答え、大変苦慮しているとの声は多い。問い、介護には様々な役割があり、関わり方もボランティアから就労まで選べる。人材確保に資する事業の体系化、見えるかを。答え、体系的に整理する必要はある。見やすい形にまとめていきたい。問い、介護は大変なイメージだが、実際にはやりがいがあると多く聞く。現場の生の声を届ける集会開催を。答え、介護保険事業者連絡会とも連携し、介護職の魅力発信を企画していく。問い、社会資源や人のつながりを生かした地域開催を求める。答え、市全域での取り組みとも連携しながら各地域における人材確保の取り組みを進める。80-50問題。引きこもり状態の中高年層が推計61万人とは若者と一体で支援するとした。答え、重なるところもあるが異なった知見や能力が必要。問い、支援員がノウハウやスキルを長いスパンで積み重ねられる体制整備や研修、周囲の理解が必要。伴走型の支援を求めた。国分寺政策市民フォーラム、長谷部豊子。市民の要望に寄り添う行政対応を。恋学母公民館エレベーター早期設置について。恋学母公民館エレベーター設置は、開館当時から長年利用している市民からの要望があり、平成30年11月1日に陳情、恋学母公民館にエレベーターの早期設置についてが出され、平成31年第1回定例会において採択された。問い、その後の対応は。市、平成30年10月、公共施設の個別施設計画が策定された。令和4年度に維持管理・修繕対象の施設になっている。設置できるか否か、可能性について検討。問い、市は公共施設適正再配置計画も策定されているが、その関係でも恋学母公民館はどうか。市、平成27年公共施設等総合管理計画も踏まえて、各施設の複合化や多機能化を進め、現在公共施設が抱えている課題や使いやすい施設にしていくことを考え進める。意見、市民にとって見通しが取れるよう、 真摯に対応してほしい。障害者サポーター制度の導入について、援助や配慮を必要としていることを周囲の人に知らせるヘルプマークの配布状況は、市、平成30年度末2年間でヘルプマークは475個配布。問い、障害を持っている人が町の中で困った時に聞くことができる支援事業として、障害者サポーター制度の導入をお願いしたい。市、他の自治体での実施状況を確認し、費用や効果を研究する。障害者の障害学習の推進方策について、令和元年7月8日付文科省、障害者の多様な学習活動の充実の通知で、市町村に期待される取り組みとして、1、障害者の多様な学習活動の充実、2、障害の有無にかかわらず、共に学ぶ場づくり、3、障害に関する理解促進、4、障害者の学びの場づくりの担い手の育成、5、障害者の学びを連携するための基盤の整備、問い、障害者の学びや余暇について活動している団体等が一堂に会して集まる連絡会の実施については、市、情報共有を目的に担当者間で協議する。日本共産党国分寺市議団中山豪、最低限度の生活基準は貧困ラインではない。健康で文化的な最低限度の生活の保障を。生活保護費の削減が2013年と18年に行われた。13年に厚労省は物価偽装と言われているような意図的に物価が大きく下がる計算を行った。18年には物価の上昇を加味せずに国民の中で一番所得の低い階層に合わせて削減した。その所得階層は貧困ラインとほぼ同じ。このような削減では最低限度の生活が保障されない。問い、生活保護基準はどういう基準と考えるか。答え、健康で文化的な最低限度の生活を保障する基準と考える。問い、国分寺市は国に対して最低限度の基準は貧困ラインと同等ではないと意見するべき。答え、他市と連携して意見を述べることが可能性としてあるが、そのような状況にはない。中山、市民の暮らしを支えるためにも国に対して毅然とした態度で意見表明することを重ねて求める。公共施設の設備老朽化への対策を。問い、設備の老朽化が進む中で市民への影響を最小限にするには計画的な対応を求める。答え、一定のマニュアル整備と各設備の情報を一元管理することが重要と考える。町内で調整していきたい。小学校も含めた学校体育館にエアコンを。現状、中学校の体育館には2021年度までに設置する方針だが、小学校の体育館については設置しないことも含めた検証をしている。問い、小学校体育館へのエアコン設置について検証する中で、1、夏に子どもたちが安全に運動できる環境整備の視点、2、災害時の避難所機能強化の視点、この2つの視点での検証状況は、答え、この2つの視点での検証していない。中山、子どもたち市民のためにも、この2つの視点でも検証することを求めた。その他、補聴器の購入への補助などを求めた。国分寺政策市民フォーラム及川妙子。ペットボトル個別収集は ゴミ減量を忘れずに。1、分バスについて。ベンチと屋根のない紀州店の西国分寺駅南口と東口にベンチと屋根をつけてほしい。答え、検討する。2、落ち葉について。今年は特に落ち葉が多い。幹線道路は清掃車が清掃しているようだが、歩道もやれる機会はないのか。答え、人力で近隣の方々にやっていただいている。道路の工事に合わせて街路樹を取り替えられないか。答え、地域の意見を聞いて研究していく。3、参議院選挙について。若者の投票率向上に知恵を絞ってほしい。投票立ち会い人を投票管理者が探すのは難しいので広く呼びかけてほしい。4、学童保育所について。泉町第一第二学童を視察した。狂歪状態がひどい。今後の予定は。答え、今年度中に泉町2丁目に民設民営を、来年度は2小5小学校内に校設を整備する。今後の計画だと令和4年に低学年の待機児童がゼロになるので、高学年の受け入れの見通しが出てくるのか。答え、低学年の狂歪状況の解消の道筋が見えたら高学年の対応を考えていきたい。5、燃やせるゴミの共同処理について。市の取り組みは。答え、収集車両を14台から22台にする。市民への影響は。答え、分別方法や収集曜日は変わらないが、収集ルートが変更になり収集時間が大きく変わるのでご注意を。6、ペットボトルの収集について。個別収集するようだが、当市は店頭返却を進めており、拠点処理量は他市に比べて圧倒的に少ない。これまでの努力を無駄にしないでほしい。ゴミの減量が目標である。正確なデータに基づいて市民の声を聞きながら、利便性も図りつつ総合的に判断して個別収集を進めてほしい。7、ゲリラ豪雨について。現状対策を問う。8、教育環境の整備について。体育館にエアコンがついた一中以外は冷風機が3台ついた。現場では喜ばれているようだが、小学校へのエアコン設置も検討してほしい。